Sweet Prune 6 FM Ulala。高橋うむみの勝手に聞きやがれ。
皆様、
明けましておめでとうございます。
勝手に聞かれた高橋文美です。
アシスタントの倉渕舞です。
イエーイ、舞ちゃん2016年始まっちゃいましたでございますよ。
はい、スタートしちゃいました ね
どうですかこの2016年。
いや、なんかあっという間に2015年が終わって2016年になっちゃったって感じです。
いや、本当にそうですよね
はい、
なんか、はい、あれですか、うん、年末はいっぱい、はい、あなたそういえば31日誕生日だったんだもんね。
そうなんですよ、
ね、いっぱい食べたケーキとか。
はい、ケーキ毎年食べてますけど、う
ん、あ、本当
はい、美味しかったです。
あと美味しいものいっぱい食べて。
そうです ねお雑煮とかね。
ああ、はい、正月はね。
そうですね。
そっかそっかそっか。まあね、皆さんもね、もう、はい、今日は1月、
5日ですね、
うん、もうそろそろもうね、皆さん今年は短いから4日から仕事の人がね、
うん、そうなんですよね、
多いと思うんですけどもね、うん、皆さんもうすっかり正月気分抜けてる頃ではないでしょうか、うん、
だから、ね、帰省する人とか大変ですよね。
まあね、うん、まあそんなこんなでね、今年も始まっちゃいましたけどもね、はい、舞ちゃんと楽しくね勝手にやっていきますんで、よろしくお願いいたしますでございます。
よろしくお願いします
かぶってるよ
すいません
はい、そんじゃね、舞ちゃん今年もね張り切って番組タイトルコール、ね、皆さんにお伝えしていただければと思いますよ。よろしくお願いいたします。
はい、勝手に聞きやがれ、明けましておめでとうございます。この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
さあ、今年もさまざまなジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎えトークバトルしちゃいますよ。2016年一発目のゲストは、
はい、本日のゲストは作家、オカルト研究家、超常現象研究家としてご活躍中の山口敏太郎さんでーす。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、いやー、先生、もうついに俺の番組に来ていただきまして。
ああ、いえいえ。
ありがとうございます。
もう喜んで。はい。
はい、聞くところによりますと、ふむみさん、山口先生の大ファンということで。
いや、そりゃそうさ、もちろん。だからお呼び立てしたわけだからさ。ね、もう先生ありがとうございます。
あ、いえいえ、
今日はですね、
はい、
もうね、たっぷり、はい、2016年始まったばっかりですけども、
は
い、先生にですね、いろいろな、ね、うん、怖い話もあんのかな。
そうですね。ぜひぜひ聞かせてほしいと思います。ね、
もう何でも聞いてください。
ねえ、
僕は正直ですから、ね。
まあ、あれですね、まあ先生と僕とはですね、実はもうかなり同世代な感じでですね、はい、
うんうんうんうん、
まあ、先生もお若い感じですけどもね。まあもうこの世界っていうか、はい、この業界に入られて、何年くらい経つんですかね、もう。
厳密に言うとメジャーデビューは20年なんですよ。
メジャーデビューは20年。
29の時に学研でミステリー大賞もらってるんで、はいはいはい、そこからプロとして始めて、で、ただ出入りしてたのは22、3から出入りしてるんで、もう業界入って26年ぐらい。
ですよね。
ですね、
はい。うん、まあ本当にテレビでね、はい、いろいろオカルトとか超常現象とかのね、うん、スペシャルなんかあると必ず先生が登場して、はい、いろいろね、わかりやすくお話しいただいてるんだよ。僕はね、いつもお見受けして、もういつも先生が出る番必ず見てる感じなんですけど。
すごい、でも背景には戦いがあって、
はい、
やっぱテレビはオカルトとかやる人はイコール、ちょっと、何、痛しい人っていう図式にはめたがるんですね。だからそれをなんかこう拒否して駆逐していくのがすごい戦いが、テレビの画面に映ってないところでスタッフとの戦いがあったり、共演者の戦いがあったり、
はいはいはい、
非常にありますよね。
なるほどなるほど、そうなんですね。
うん、だからもうプロレスがまあお好きだと。
ああ、僕も好きです。
高橋さんも好き
だと。はいはいはい。
僕もかなり好きで。結局やっぱりその UWF がやったこと、パンクラス、リングスがやったことっていうのを見てきて、 あ、どこまでオカルトをプロレスにはめたらいいのかなとか
ね。そうですよね。
そういうの、まあ試行錯誤はやってきていて、大仁田さんがメジャー対インディーで、FNW で成功したように、僕は40代で、41歳で会社作った時は、もう水木プロとかですね、メジャーな会社がいっぱいあるわけですよ。
そうですよね。
京極さんとかの事務所、それに対してドインディーでどこが悪いんじゃという戦略を取るとか。で、むちゃくちゃにする電流爆破的なイベントばっかりやってると。で、それと同時に、今度は否定論者との戦いですよね。プロレス八百長論との戦いと同じですし、かといって、どんどんオカルトをシリアスにしていくと、つまんなくなっちゃうんだよね。
まあそうですよね。
うん。だから、どこまで商業ベースでやるのか、どこまで真面目にやるのかという、こう、せめぎ合いというのがね、スタッフの中でもそんなのでエンターテインメントになりますかとかね、喧嘩になるんですよ。
なるほどね。
で、そうなるとあの人使いづらいってことで使ってくれない。で、そこに例えばビリーバーのちょっと痛々しい人が入って、ちょっと芸人にいじられて痛いおじさんを演じると、それが一つのプロレスとして定着しちゃうと。
まあそうですね。
でもこっちはもう割と UWF スタイルでやりたいのに、ちょっと下せないと。だからずっと20年間そういう戦いですね。
なるほどね。
なんでこんなことやらなきゃいけないんだろうと思う時ありますけどね。だから、でもね、やっぱりその、節目節目で打ち破ってきたところがあるんで、やっぱり、これは勝負だなと思ったのは、大月さんを論破した時
ですね。ああ、大月教授ですね。
僕は、40まで日本ツーンでサラリーマンやってて、
そうですよね。
で、まあ、小倉圭さんみたいに両方やればいいかなと。
なるほど。
でも、納得いかないなと思って、まあ辞めちゃったんですけど、で、自分で自分の団体作って、まあ、プロデビューして10年は経ってましたから、人脈もあってやれたんですけど、で、特まで仕事をやってた時に、編集の打ち合わせやってたんですね。で、込みで、編集込みで受ける仕事。そしたら、たけしさんの番組に出てくれる若い衆はいないかと、いう電話鳴ったのを横で聞いてて、あ、俺って。で、手挙げて自分で出たんですよ。
そうだったんですね。
でも、最初から僕はもうガチンコマッチをやるつもりだったんです。で、台本が決まってるじゃないですか。
はい。
台本守る気なしで行ったんです。でも、ある程度大月さんを論破しようと、大月さんの本を全部研究して、
はい。
論理展開ってあるじゃないですか。プロレスラーでも技のつなぎが。それ全部書き出して、こう来たらこう返そう、こう来たらこう返そう、全部分析したんですよ。それで、準備して、あ、今はチャンスってことで、台本にはね、適当に稲沢さん、大月さん、トークして終わるみたいなこと書いたのを、一気にガチンコマッチに入るんですよ。でもそこで僕はテレビに出れなくなってもいいやと思ってたんですね。
はい。
うん、でも、それでもいいや、伝説さえ残れば俺美味しいかな、前田アンドレセンみたいになるじゃんみたいな。
前田アンドレセンで。
そういうふうにもうやっちゃえと思ったんですよ。ぶっ壊したよ、そんなもんと。そしたら予想外に大月さんを論破しちゃって、ごめんなさいって言わして、それで、まあスタッフに詰めに出されそうになっちゃったんだけど、まあそりゃそうですよね、若手ライターがね。
まあそうですよね。
39や40の若い衆が、当時70代後半のベテランの先生、早稲田名誉教授を論破しちゃったんだから。
そうですよね。
そしたら武さんがそのままいいよ、もっとやれって言ってくれて、それからですよ、テレビはどんどんオファーがある。で、やっぱりなんか、グレイシーにイライラしてたプロレスファンが桜庭に歓喜したのと同じで。
なるほどね。
大月教授にイライラしてたんですよ。
ああ、はい、はいはいはい。
それを僕が論破したことで、オカルトファンの圧倒的な支持を受けちゃったんですね。かといって僕は、ビリーバーも敵なんですよ。なんか、よく、なんか、くだらないバカなやつがね、涙流してね、地球が泣いてる悲鳴が聞こえないのとかいうやついるじゃないですか。
はいはいはいはい。
汚れた心が地球を怪我していく天使が泣いてるわとか言いながら、働いてないやつとか、
働いてないやつ、
税金納めてないやつとか、選挙行ってないやつとか、いや、社会人としては務めを果たしてからそういう環境とかね、そういうね、スピリチュアル活動をしなさいよと、いうのが僕の持論なんですね。だから今度はそういうやつも僕は殴りに行くんですよね。だから、あれですよね、もう、オカルトを信じすぎちゃって、オカルトに依存してる人の心をぶっ壊す。で、科学に頭がガチガチになってる人もぶっ壊す。で、オカルト現象はケースバイケースだ。というふうに僕は解釈してやってきた。だからもう、本当茨の道でしたけどね。
でもね、まあ、その結果というかね、まあ、今のね、 まあ、なんていうんですかね、存在感というか。
そうですよね。
う
ん、
そうですね。まあ、うん、若い人は怖がりますけどね。
そうですね。
怒られるんじゃないかなっていう。
うん、いや、でもね、うんうん、本当に、今言ったようにね、そういうプロレスとこう、なぞってですね、こうご活躍をされてきたっていうのは、すごいね、つながりのお話を聞きましたけどもね。まあ、本当に、あれなんですか、あなたなんか質問あるんでしょ、はい、先生に。
質問があります。
はい、何ですか。
はい、まあ、お正月ということなので、何かお正月にちなんだ、とか、あとはその、ちょっとおめでたいようなオカルトとか。
おめでたいオカルト
何かありますか、
おめでたいオカルトですか、
はい。何かちょっとその、怖い系じゃない、怖い話が結構苦手なんですよ。
怖い話が苦手で、はい、おめでたいオカルトですか。
ないですかね。
かなり矛盾してる
話。難しいですかね、やっぱり。
そしたら、あれなのかな、はい、パワースポットとかそういうことは聞きたい。
ああ、そうですね。
ああ。
おすすめとか。
おすすめはね、僕、旧東京タワーの、
はい。
ちょうど展望台のところに祀られている神社があるんですよ。
は
い、あれは東京都内で一番古い神、あ、一番高い神社。
はいはいはい、
だ天に一番近いところから、上がるとかね、
はい、
登るとかね、
はい、
だから昇進するとか、地位に登るとか言って、はい、出世とか成功はあそこに行くといいんですよ。
はい、へー、そうなんですか。
でね、はい、東京タワーのふもとにある蛇塚ってあるんですね。
はい、
ここはね、まあ、ちょっともみじ谷と呼ばれていて、ちょっと昔はね、おでん屋があったんですけども、
はい、
屋台の、その下ぐらいの崖をくり抜いて地蔵を祀ってるんですよ。その裏に密かに蛇を祀っていて、ここは金運です。これは商売繁盛で商売やってる八百屋さんとか料理屋さんが行くと客足が増えると。ここら辺はちょっと新年行くにはなかなかいい東京タワースポットはいいですね。
いや、さすがですね。
さすがですね。
この正月一発目にこういうお話を、おめでたいお話をいただいて、
ぜひ。
ちょっと、この土日で行こうかなって思いました。
ぜひ行ってみてください。
ぜひね。あれなんですか、先生、やっぱり、霊感っていうのは、ちょっと僕のからこんな質問するのはあれですけど、やっぱ霊感っていうのはかなり終わりな感じなんですか？
もともと霊感はなかったんですけど、やっぱりたまにこういう変な場所に年間何百箇所も行くんで、たまに見てたんですね。で、神さんとね、海外旅行行ってこう泊まったら霊を見るとか、たまにあったんですけど、老眼になってからよく見るようになりました。
老眼になってからですか？
なんかね、あ、人がここにいると思うんだけど、まあそれが電柱とかだったら単なる老眼なんですけど、目の前で下からこう消えていくんですね。半透明だったりして。
はい。
で、あれこれって老眼によってこの視界が悪くなって、視覚に映ってたものがなんかこう見えるようになってきたのかなっていう。だから、早く老眼鏡をかけようかなと最近思ってますけどね。
あ、かけようかな。なんかね、今日も収録にいらした途端、あれもう一人いなかったみたいなね。
そうそうそう、なんかちょっと
突然先生怖いこと言うから、
うん、
ちょっとビビっちゃったんですけど。
よく地方とか行くと僕は気持ち悪い部屋とか、空間にあるときは必ず柏で落ちますよね、パン。音玉で霊を散らすんですよね。
はい、
そうすると気持ちよく寝れます。
なるほど。
なんか声とか聞こえたら寝れないじゃないですか。
はいはいはい、は
い。いないはずなのにね。
はい、
だからなんだろうな、やっぱりね、僕ね、目に見えないものは存在しないとかね。
うん、
そういうのって人間のおごりだと思うし、やっぱり僕らが認知できてるのって、この宇宙の現象のほんの一部だと思うんで、
はい、
やっぱりすぐそばに違う次元があったり、パラレルワールドがあったり、
はい、
そっから来るのが霊であったり、まあ妖怪とか宇宙人だとしたら、なんか身の回りに不思議なことって普通にあるんじゃないかなっていう気はしますけどね。
なるほどね。まあね、前、以前、矢部仁一先生も、実は、この番組ゲストで。
この前、福島で一緒飲んでました。
あ、そうなんですか。
はい、
福島で宇宙人コンテストって。
宇宙人コンテスト、
はい、うちの水木ノアっていう女性シンガーがいて、福島の子なんですけど、まあ、宇宙人のコスプレをやって、福島の人を元気づけようって。まあ、それチャリティーイベントがありまして、僕は副審査員で、矢部さんに、審査委員長で。ちょっと軽く福島の夜で、こう酒を飲んで、昔話を聞かせていただきましたけどね。
あ、そうですか。
ま
あでも、全然あれですもんね。今はもう、先生とも、すごく仲良しでいらっしゃる。
もうだいぶ仲良くなりましたね。もう仲良くなったっておこがましいで大先輩ですから。
あ、まあもちろんそうですね。
で、だから、あれですね、稲川さんとも僕は怪談グランプリ、
はいはい、
毎年関西テレビでやって
ました
。でね、稲川さんとも時々仕事あるし、 で、飛鳥昭夫先生ともすごい仲良
くして
。
ああ、なるほ
どね。でね、まあ亡くなった水木先生とも、3回ぐらい仕事したかな。
ああ、そうですか。
お会いしたのは5、6回お会いしたけど、最後まで君の名前は何だったっけって言われて。
ああ、先生、水木先生。
覚えてないんです。
まあね、そういうつながりもやっぱりね、すごい感じで。
そうです ね。だから、なんだろう、やっぱり水木しげるという、やっぱりね、大物がいなくなったってすごい、こう、オカルト業界の進撃というかな、まあ彼が先頭だってこう、妖怪という道を切り開いてきたんだけど、
まあそうですね。
じゃあ妖怪と分野って誰がこう、リーダーとなってこう、突き進めていくのみたいな。
あ、これからね。
リーダー不在の時代になっちゃって。
あ、そうですよね。
うん、まあ、荒俣さんが京子さんが後を継ぐんだろうけど、はい、まあ、どうなるのかなという感じがありますね。
そうですよね。
だやっぱりね、今のね、70代以上が凄すぎるんですよ。
ああ、はいはいはい。
プロレスラーでも同じですけど、濃いんです、あの人たち。はい、だって、93で水木しげる。
はい。
で、確か、稲川さんが70代後半。
ええ。
飛鳥先生が60代後半で、はい、で、八尾さんがもう80になったかな。
そうですよね。
うん、だから、荒俣さん、若手って言われてて60代ですよ。
若手ですもんね。
で、その濃いメンバーに潰されて50代は誰も育ってないんですよ。
ああ、そうですね。そうやって眺めてみると。
そうなんですよ。
うん、
で僕らの世代まで、
はい、
もう親子ぐらい離れちゃうんで、
あ、そうですね、
守備範囲が違ってきちゃうんですね。それで、まあ、40代でようやく僕が出てくるかなといった感じですかね。逆に僕の真下の後輩はかわいそうですよ。
あ、
僕がいるから多分出てこれないですよ。
まあそうですよね。
多分今の19、20歳の子ぐらいまで行かないと、今度は出てこれなく
なるほどね、
うん。だからやっぱりね、あんまり人材不足っていうのが今後深刻な悩みかな。
うん、そうですよね。
っていう。ああ、だから お化けも死んじゃうんだなっていう。本当に残念だよ。
まあそうですよね。
水木先生は不老不死だと思ってましたからね。
ああ、そうですよね。いや、だから、まあ、そういった中でもね、まあ、その、まあ、上のね、方々まだたくさんいらっしゃいますけども、まあ、水木先生の後ですね。まあ、
はい、
まあ、僕も、山口先生と同世代ということですね。うん、まあ、ぜひですね、もっともっと今後ね、引っ張っていっていただけたらなと、こういう業界をですね。
そうですよね。
もう期待をしてるわけでございますけども。ま
あ、そうですね。応募事件で悪いイメージがついちゃったんで、僕はエンターテインメントとして、
はい、
楽しめるオカルト、
はい、ああ、素敵。
昔、馬場さんが言ってたんですけど、明るく楽しいプロレースとかね。
はい。
んで、やっぱそれが大切だと思うんですよ。
そうですね。
コンプライアンスをクリアするオカルト
ね。
だからそれを僕は目指したいなと思いますよね。
うん、いやー、ほんとね、素敵なことですよね。
うん、そうですよね、うん。なんか気軽になりますよね。そのオカルトを知らない世代というか、わ、
うん、
からない世代にも、うん、ちょっと興味を持てるような。
そうね、うん。昔はね、たくさんあったんですよね。
昔はいろんな便ありましたね。
俺なんかほんと中学生の頃とかはね、もう怖いのに見ちゃう番組がいっぱい。それこそ、八尾さんの番組もそうですけどもね。
あ、音楽が怖いんですよ。
そう、怖かったっすね。
チャラなーってやつ、ね。
そうそう、あの例のね。
あれみたいですね。アルカポネの映画、アンタッチャブルかな、昔の。
はいはいはい、
あそこから撮ったみたいですよ。
なるほど。
だから、音が怖かったし、あなたの知らない世界の再現ビデオも怖かったし。
ああ、そうですね。
ノストラダムスに至っては自分が何歳で死ぬか計算してうんざりした。
そうですね。
そうですね。ちょっとふむみさん、
はい。
まだまだ話は尽きないんですけれども。この辺でお時間が来てしまいました。いや、もう先生、
楽しい時間すぐ済んじゃいますね。
すぐ済みますね。
はい、
ねえ、まあ、ね、でもね、先生にはね、まだまだ話足りないんでね。
そうですよ ね。そう思いますよね。
はい、
なので、山口先生、はい、引き続き次回も来ていただくということで、はい、いかがでしょうか。
あ、いいですよ、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。次回も楽しみでございます。
はい。はい、ということで、本日のゲストは、作家、オカルト研究家、超常現象研究家の山口敏太郎さんでした。はい、また次回も、はい、よろしくお願いします。
はい、そんじゃあ曲いきましょう。高橋ふむみでウィンター。
答えちまうのかいお前さん。
勝手に答えさせていただきやす、
兄貴。
はい、このコーナーはふむみさんと私舞がリスナーの皆様からのお悩み、質問、大喜利などのお題などなどに独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はいはい、今回はどんなメールが来てますか。
はい、それじゃあ読みますね。
はいはい、
はい、山形県にお住まいのラジオネームクール300さんからのメールです。ふむみさん、まいちゃん、こんばんは。
こんばんは。
さて、お二人の2016年の目標や、ぜひやりたいこと、やってみたいことなどを教えてください。という メールですね。
うんね。
はい。
目標ね、まあ、ね、一年の始まりなんでね。
そうですね。
いろいろ皆さん目標立てるかと思います。舞ちゃんは何かありますか、目標は。
私はですね、今年は、舞台に挑戦してみたいなって思ってます。
うん、大変だよ。
そうですよね。でもすごい学べることが多そうだなというふうに思うので、
ああ、う
一度挑戦してみたいなって思ってます。
そうだよね。
はい。ふむみさんいかがですか。
私はですね、
はい、
まあ、昨年はですね、昨年の1月に生誕50周年記念のライブをやりまして、
うん、はい、
皆様にね、祝っていただいて、うん、その後まあ何本かね、バンド、それからアコースティックなどなど、ライブやらせてもらったんですけどもね、
はい、
今年はもっと、本数増やしてですね、
うん、
ぜひぜひですね、毎週やってやろう。いや、それは嘘ですけど、まあね、はい、月に1回は最低やるような形で、どこかでね、皆様にね、お目にかかれればということを目標にしたいなと思っておりますよ。
素晴らしい目標ですね。
はい、はいよ。
はい、クール300さんはどんな目標を立てましたか。何やともあれ、素敵な一年になるよう、お互い頑張っていきましょうね。
なんじゃそれ。
はい、番組では皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどを募集しております。メールアドレスは、勝手に聞きあがれ、@gmail.com。勝手に聞きあがれ、@gmail.com です。
まあね、皆さんね、いろいろと面白いメール、どんどん送っていただきたいと思いますよ。皆様からのメール、
お待ちしてまーす。
そんじゃここで一曲いきましょう。舞ちゃん、曲紹介よろしくです。
はい、ロッド・スチュワートで I'm Sexy。
はいね、2016年一発目、はい、終了でございますよ。
そうですね。
ねえ、山口先生。
はい。
もう面白かったね。
そうですね。もう話が尽きないですね。
ねえ。
うん、
だからやっぱり、ま、もう一回来てもらわないとダメなんだよ。
そうですよね。もっと聞きたいですね。
そう、いろんな話していただかないと。
う
ん、
そう。
ねえ、もう楽しかったわ。
ねえ、なんか面白いですね。なかなか聞けないことが聞けた。
俺もう大ファンだからさ。
うんうんうん。
もうすごい感動ですよ。もう会えたことに感動ですよ。
うん。しかも面白いし、ね、私も。うん。
そんな感じでね、次回も先生来ていただけるんでね、はい、ね、ぜひ、聞き逃さないようにしてくださいね。
そうですね。
はい、それじゃあ告知をお願いいたします。
はい。この番組のホームページは、勝手に聞き上がれで検索すると、一番上に出てきます。そして、今までの放送分は、こちらのホームページで、すべて視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてください。
はい、次回の放送はいつでしょうか。
はい、次回の放送は1月19日火曜日8時からです。
はいはいね、
はい、
1月19日、
うん、
さっきも言いましたけど、先生がまたね、登場してくれるということで、
はい、
非常に楽しみです。
そうです ね、
ね、
はい、
またも質問なんかも考えておいた方がいいんじゃないかな。
はい、ちょっとまだまだ聞きたいことがあるので、
ね、
次も質問できればなと思ってます
ね。
うん、
まあ、ということでね、
はい、
今年一発目無事終了でございますよ、ね、次回も皆さんお楽しみということで、
はい、
高橋文の勝手に聞きやがれ、またお開きということになります、ね、
はい、
最後に舞ちゃん今夜の一言。
2016年は猿年、ウッキッキー。この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。